高山俊吉気分青信号。こんにちは。いや、私のこのインターネットラジオの放送週替わりですので、今日は今年版の最初の日ということになりますので、改めて申し上げます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、年末年始というこの時期はコロナ情勢が少し緩和をしたというようなこともあって、お酒を飲む機会がこれまでよりも少し多めになっているのではないだろうかと、そんな気もします。お酒と交通、お酒と交通事故は深い関係があって、不幸な深い関係があって、私たちはいつも議論をすることになります。お酒を飲んで運転を誤って大事故を起こしてしまう、また逆にお酒を飲んで、例えば道路に寝転んでしまってそこを引かれる、このケースなどでは大事故に発展する場合が非常に多くて、非常に深刻な交通事故ということにもなります。時期柄ということもあって、このお酒と車の関係、そこを少し今日はお話をしておきたいと思います。お酒を飲んで事故を起こすということになると、刑事責任が一般の交通事故よりもずっと強く高く過失を評価するということになります。つまりドライバーとしてはやってはいけないこと、あるまじきことをしたという評価になります。運転免許も一発で免許取り消しになると、累積状況によっては長い年月改めて取り直すこともできないということもあります。あまり一般に議論されておらず、皆さんがご承知がないと、少ないと思われますことは、お酒を飲んで被害者になった時にどうなるんだろうと、こういうことです。この間そういう事例を少し見てみますと、実は交通事故で飲酒状況での交通被害事故というものが決して少なくないということが分かります。昨年は1月から11月までの11ヶ月で、東京都内で路上に横たわっていた人が車にはねられた事故というのが20件あったそうですが、そのうちの4人が亡くなっています。12月に入ってからも2人が亡くなるという交通事故が発生しています。で、これは路上にいた状態、路上に横たわっていた状態という、その基準で見たものですけれども、その中にお酒を飲んで寝ていたというケースも当然含まれます。お酒を飲むということになると当然気が大きくなり、路上で寝転んでしまうというようなことも自覚ないままにそうなってしまい、そのままこの世を別れてしまう、この世から別れていってしまうということにもなりかねないと。実際に交通事故が起きた時に、その被害者が路上に寝ていた、寝ていることを私たちは「オーガする」という言葉を使いますが、路上にオーガしていてお酒を飲んでいたというような場合にどうなるんだろうということを見る中で、お酒を飲んでいたこと自体を捉えて被害者の過失を大きく見るということはしないけれども、路上に殴打しているということから被害者の過失は相当程度に認められてしまうといいますか、過失があったとされるということは覚えておいた方がいいと思います。昼間道路に殴打していた被害者と、 という状況を考えますと、車から路上大賀者の発見は比較的容易であろうと考えられるので、車の過失の方が大きいというふうに見て、発生した損害の7割までをドライバーの責任と見る、ドライバー側の責任と見る、3割を路上大賀者側の責任と見ると、これが基本になっています。もちろんその場所がどういう場所であるか、狭い道路であるか広い道路であるかといったようなこと、明るいところであるか明るくないところであるかというようなこと、それから車の走行速度が非常に高いかどうかというようなこと、いくつかの要素を考えて、先ほどお話をした加害者70、被害者30という基準を足したり引いたりするという、つまり修正が行われるのですけれども、基本はそういう見方です。これが夜になると大きく変わります。夜になると車からの路上大賀者の発見というものは昼間に比べるとより難しくなる、事故が発生しやすくなる、夜道路に寝ているということを見るときに、被害者つまり大賀者の過失をより大きく見るべきだと、こういう議論を私たちの世界ではいたします。走っている車のドライバー側の過失というのは5割と見るのが普通です。でこれに対して、先ほどと同じようにその道路の状況であるとか、あるいは明るさであるとか、あるいは車の走行速度だとか、さまざまな要素を見ながらより過失を大きくする方向に、あるいはより過失を小さく見る方向に修正をするということはありますけれども、夜の事故は基本的には車両運転者の側に5割の過失というふうに見るんですね。過失割合がどうなるかということを考えて路上で大賀する人はいないと思いますので、今私がお話をしたことというのは、こういう事件が起きてしまった後の、いわば後始末をめぐる議論の時にそのような見方をされますというものとして、聞いていただきたいと思いますけれども、お酒を飲んで運転することは当然、大変なことであるということと、それから被害者になった場合にも、お酒を飲んでいなくてもですけれども、特にお酒を飲んでいる場合には夜の路上がということになりがちですから、そういう場合の不注意というのは、例えば責任追及をするというような時にも大きな、何て言いましょうか、ブレーキ要因というか、評価を、あなたの行動は厳しく評価されますよという、そういう評価対象になることの、いわば覚悟がいるということになります。皆さんもご承知のように、昨年、千葉県の八街市で起きた子どもたちの列に、トラックが突っ込んだという事故、子どもさんお二人がお亡くなりになり、何人もが怪我をしたという事件では、ドライバーがお酒を飲んでいたということから厳しい責任追及になった、ご承知の通りです。お酒を飲むということが人間の判断行動を大きく歪めること、そしてそれは皆さんが思っておられるよりもはるかに大きく影響すること、そしてそれはまた長く影響する、つまりお酒から解放される、自分の体がお酒が糖分に分解されてアルコールではなくなるという状況になるのがとても時間がかかるのだと、実はとても時間がかかるのだということを知っておかれることは、この交通事故を考えるときにもとても大事だと思います。特にアルコール依存症の患者さん、 ということになると、自分自身の理性の中で、飲酒をコントロールするということが非常に困難になっている状態の人たちということになります。交通事故と無縁の生活を送る、事故を起こさない、起こされない、そういう状況をきちんと確保するための私たちのアルコール学、アルコールに関する知識というものをきちんと持っていること、そのことはとても大事ではないだろうか。年の初めにふさわしい話題であるのかないのかという思いもありつつも、とても大事なことをまず最初にお話をしておこうと思いまして、今週はこういうテーマにいたしました。皆さんのご意見なども伺いたいと思っております。